そらしどの架け橋ラジオ。皆様こんにちは。木曜日12時30分になりました。第10回目のそらしど架け橋ラジオをお送りいたします。パーソナリティのサオリンこと福祉の助産師藤尾沙織です。12月18日に聞いてくださっている皆様はまだですが、25日に聞いてくださっている皆様、メリークリスマス。この番組はどこにどんな子が生まれても愛され受け止められ必要な支援が受けられる社会を目指して活動しています、 NPO 法人そらしど代表の私が、いわゆる障害があるかもしれない子どもたちを含めて、全ての子どもたちが生き生きのびのび生きていける社会になるように、人と人、人と情報をつなぐ架け橋になるように、子どもたちのために日々頑張っておられる保護者さんや支援者さんをお招きして、お話を伺いながら元気や勇気や日々のちょっとしたアイデアや生活のヒントをお届けしております。お昼のちょっと一息タイムにホッとできるようなお時間になればいいなと思っていますので、どうぞ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。本日は有志によるご縁でつながる一丸、神戸スタジオリレークリスマスシーズンを開催しています。オレンジチャンネル木曜日12時から放送のお昼のまどろみラジオのパーソナリティのアミさんから言葉のリレーを受けました。クリスマスに夢の種をプレゼントということで、アミさんは番組の中で楽曲をプレゼントされたようなんですが、私からは皆様にプレゼントとしてお気持ちだけお届けします。ハッピーメリークリスマス。アミさん、ありがとうございました。心理カウンセラーのアミさんの番組お昼のまどろみラジオは、午前中頑張った自分をそっといたわり、午後に向けて切り替えるための心と体の音の深呼吸のほっとできるような、ね、時間をお届けくださっています。タロットカードからの、ね、メッセージもその時の自分にぴったりで、なるほどなぁと気づきを与えてくれました。またね、ぜひ聞いてみてくださいね。そらしどの架け橋ラジオは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神戸スタジオからお届けいたします。
夢の種。
さて、今日は10回目ということで、一つの節目として一人で喋ってみようと思っています。8月からスタートさせていただいて早10回目、夢だったラジオパーソナリティになることができて、毎回ゲストさんをお迎えしてお話を伺っているのですが、もうね、それがもう私的には楽しすぎて、普段会っていてもなかなかじっくり話を聞く機会がなかったりする中で、いろんなねお話を聞けて、そんなこと思ってはったんとか、そんなん好きやったんとか、もうそんな夢持ってたんっていう、もうもっと聞きたいなって思うことだらけで、もう本当ねワクワクが止まらない状態なんですけど、でも本当ね、私自身がまだ不慣れで、私の緊張がゲストさんに伝わってるんちゃうかなと思ったり、もう時間がね気になってしまって一瞬話に集中できてなかったり、もう逆にね時間がなくなりそうになったりでね、もうね本当申し訳ないなと思いつつなんです。で、毎回ねスペシャルなゲストさんに支えられてこの番組が成り立っていることを本当にね感謝しています。夢の種は収録なんですが、30分生収録でね、基本編集なしでお届けしているので、時間をね大幅にオーバーしちゃいけないなと思うし、あの滑舌もねあんまり良くないので、まだまだいろいろね気にしながら、もうめっちゃドキドキして、今もねもうドキドキしてるんですけど、まあそんなこんなでね10回目を迎えられたことが私としてはとっても嬉しい次第です。毎回ねゲストさんのお話を聞くのが 端に楽しくて楽なんです。でこんなに楽していいのかと思うぐらい、もうゲストさんにねいっぱいお話してもらって、私はふんふんふんふんって聞かせていただいてるだけでね、もう楽しくて楽で、まあ、このまんまでもいいんですけど、やっぱり10回に1回ぐらいは自分でも喋らなあかんかなっていうか、まあ、あかんことはないと思うんですけど、人にばっかり喋らせないで自分も喋りなさいって、自分がやりたいって思ったんでしょって、なんかね自分の中でこうそういう声が聞こえてくる、まあ、そんな気持ちにもなってですね、節目節目で時々私が思っていることとかを伝えできたらなと思って、今日は一人で喋ってます。最初のね、9回を簡単に振り返ってみますと、初回は本当に私緊張したんですけれども、神戸スタジオのオーナーのねのりさんがゲストに来てくださって、逆質問っていう形で私の思いを聞いてくださいました。で2回目は一人語りだったんですけど、まあね喋れるやろうと思ってたんです。でね、そう甘く見てまして、台本をふわっと用意してたら緊張もあって思ったように喋れなかったんです。でもね、聞いてくれた友達はそんな全然分からへんかったよ、よかったよ言ってくれたんですけど、自分の中ではね納得が正直いってなかったんですよ。でまあね、それもその時の等身大の自分なんですけど、まあ、今回はちょっとリベンジということで、ちょっとしっかりね台本も考えて、今日臨んでいるわけです。で、3回目4回目5回目は NPO 法人ソラシドのメンバーをねゲストにお迎えしていろいろお話を聞いたんですけど、やっぱりねすごい、もう尊敬する素敵な方たちでね一緒に活動できて本当に幸せやなって思いました。ソラシドのメンバーのアーカイブはソラシドの YouTube でね聞けますので、またお時間があれば聞いていただけると嬉しいです。で、6回目は医療的ケアがある娘さんのお母さんで、もうこの方もねすっごい方で、もうアクティブなね遺跡さんっていう方だったんですけど、本当ねこの方も尊敬する方で、今回はねお母さんの立場だったんですけれども、もう普段はね本当にいろんな活動をされてて、次回はねまたその活動を中心にお話を聞いて、お話ししに来ていただこうと考えています。伊崎さんは、神戸市重心父母の会のね重心キッズ&ユースっていうところのねお世話係をされているんですけれども、ソラシドと一緒に偶数月の第4月曜日に医療的ケア児の保護者さんや支援者さんを対象にオンラインでね座談会をしていますので、よかったらそちらにもご参加いただけると嬉しいです。Facebook やインスタでも発信していますので、参加ご希望の方はメッセージを送っていただけるとありがたいです。で、7回目は NICU に入院されてる、入院されていたお子さんの、ご家族をサポートされているつなぐの目っていうね活動されてる舞子さんでした。舞子さんは、30週でねご出産されて、まあご自身のね子育てとかの経験から辛い経験もあってたんですけど、それがあったからこそ今ねこうやって同じような方のサポートをされている方です。ソラシドもともりの種という活動をしていて、 NICU におられた中でもね発達に気がかりのあるこの、ご家族さんをのサポートをしています。で毎月一緒にねつなぐの目さんと一緒にお立ち寄りどころというね対面の交流会を開催していますので、こちらも NICU にお子さんが入院中だったり、入院されていた方という方がいらっしゃったらね、ぜひご参加いただければと思います。で8回目9回目は J カフェでねお世話になっている先生、森重先生と若林先生、そして臨床心理士の曽谷先生にお越しいただきました。 J カフェは児童館カフェの通称で、J カフェって言うんですけれども、発達がゆっくりなお子さんとその保護者さんで、お子さんを気兼ねなく遊ばせながら日頃の育児の不安や、悩みをね共有してホッとできるね場所として実施しています。私もねお手伝いさせてもらってるんですけど、先生方がねほんと優しくて聞き上手で、もうすごく温かな雰囲気でねお茶を飲みながらほっこりできて、いつも私が癒されてます。 発達が気になるなとか、ゆっくりだなとか、まあ気になるほどでもないんだけどなっていうようなね方、ぜひ息抜きしに来てもらえたらなと思います。神戸市にはね J カフェをしている児童館が8カ所あるのですが、お近くにない場合は泉台児童館はオンラインでも開催していますし、北区のねすずらん台の駅ビルでも実施していますので、ちょっと遠い方でもねぜひご参加いただければと思います。簡単に振り返ってきましたが、本当ね素敵な方々との出会いにねもうありがたいなって思っています。これもうちの長男が自閉症で生まれてきてくれたからこその出会いばっかりで、もう彼にもね感謝だなと思っています。彼が自閉症かもしれないと思ったのが1歳過ぎぐらいだったんですけど、まあ、だからねもう25年ぐらいの前の話なんですけどね、もう当時はほんとしんどかったです。ね、目も合わない、読んでも振り向かない、泣かない、笑わない、遊んでも噛み合わない、抱っこしてもすり抜ける、手もつないでくれない、そんな状態でね私はもうね毎日泣いてばっかりいたし、明日普通になるかもしれないと思ってました。まあ普通ってなんやねんっていう話なんですけど、まあいわゆる普通、一般的なね定型の発達に追いつきたいって思っていました。自閉症のお子さん の、まあ、あのすごく明るい先輩のお母さんの姿を見て、私はあんな風になれないって思い込んでいましたし、定型発達のお子さんの子育てを羨んだこともありますし、当時はね本当笑う余裕もなくって、ある時ね子育てのイベントにね参加した時に、その講師の先生がもうめっちゃ面白くって、もうすっごい笑って、その笑って初めて、あ私最近笑ってなかったなって気づくぐらい全然笑えてなかった。で、めっちゃ落ち込んで、そんな私だったんですけど、今こうやってね NPO 法人を運営してラジオパーソナリティしたり、大学でまた学んだり、元気にね笑っていられるのは、一緒にいてくれた同じような子を持つ保護者さんだったり、いろんなところのね先生だったり、支えてね周りで支えてくださる方だったり、そういった人との出会いが私を変えてくれたんだなと思っています。もう本当に感謝しかないです。皆さん本当にありがとうございます。それではジングルを挟んで次のコーナーに参りたいと思います。
夢の種。
夢を語るコーナー。このコーナーはゲストさんの夢を語っていただいて、みんなで応援しちゃおうという企画なんですが、今日はですね私の夢というか今後どうしていきたいのかっていうところをお話しさせていただきます。NPO 法人そらしとは来年で10周年を迎えます。小さな団体なのでね、まあ細々と活動しているのですが、皆さんのおかげで続けてこられたし、そんなにね、まあ、知名度はないんですけれども、それなりにじわじわとは広がっているかなと思っています。子供に障害があると分かった時や、障害があるかもと思った時、それを理解し受け入れていくところ、その最初のところがね一番しんどい時期と言われています。多くの保護者さんがショックを受けるだろうし、特にねお母さんが、自分のせいでこうなったのではないかって思われることも多いようで、私も自身もそうでした。相談するのも自分で自分を責めているので、余計に相談しても自分が責められるのではないかって思ってしまったり、障害があるかもって不安であるときは、もう相談することでね、もうもし本当に障害があるって言われたらどうしようとかね、レッテルを貼ることになるんじゃないかとか、このまま障害自社のレールに乗っていってしまうんじゃないかって思うこともあって、そのね責められるんじゃないかとか、レールに乗るんじゃないかっていう2つのね怖さがあって、 もう相談するっていうこと自体敷居が高いことがあると思うんです。でこの2つの怖さっていうのは実はねどちらも誤解で、お母さんのせいでもないし、そういった相談を受ける窓口はね地域の保健師さんだったり心理師さんだったりするんですけれども、まあ責めることはないと思うんです。もしかしたら言い方によっては、その聞く側のね心理状態によっては責められてると感じることもあるかもしれないんですけど、基本的にはね責めたりは絶対ないですし、子どもの、ね、成長によっては特別な支援が必要でなくなる場合もありますの で療育手帳を取ったとしても成長によっては返さないといけない時もあるので、まあ、レッテル貼るものでも、レールにも乗るっていうものでもないので、その最初の、ね、一歩を勇気を出して踏み出せるように、孤独な子育てをしないで済むように、まあそらしどとしては相談っていうほどでもないけど、同じような子を持つ保護者同士一緒に考えられる場、最初の窓口の一つになれたらいいなと思っています。なので、まあ、障害の種別を問わず、診断の有無を問わずで活動をしています。どこに相談したらいいかわからないという声をよく聞くんですけれども、どこに相談したらいいのかを聞くところって思ってもらえたらいいかなと思いますし、そんな存在になれたら嬉しいです。多くの人にね知っていただければと思っています。まだまだ知ってもらえてないので、安心してね紹介してもらえたり、安心して相談できるファーストステップを支えられる団体でありたいと思っています。で、それからねまだまだ自分自身も渦中なんですけど、障害児者の子を持つ親としては親亡き後のことが課題で、そのね手前、まあなんていうかな、自分もいつまでも元気でわけじゃないですし、年を重ねていくわけなので子どもの介護もねきつくなってくるだろうし、心配も尽きないだろうし、まあ、安心して託して自分の人生も謳歌して、安心して寿命を全うできるようにしたいと思っています。でこの少子高齢化時代の中でね、介護の担い手も少なくなるし、自分の老後もねどうなっていくのかっていう心配もありますし、もう今までいつまでもね元気でいたいんですけども、まあねなかなかそうも言ってられないところもあるし、長生きはしたいですしね、いつまでも本当ピンピンコロリで生きたいなとは思うんですけど、まあそれをこういろいろ社会の状態とか考えると、多分ね既存のやり方とか考え方では難しいんじゃないかなっていうふうに感じます。何か新しいやり方だったり考え方が必要なんだろうけど、今の私ではそれは全く想像もつかないんですけど、きっとその何かはこれから見つかっていくのかなっていうのはぼんやりですが思っていて、本当それはね何か全然わかんないんで想像も全くつかないんですけど、まあ、このラジオを通しての出会いだったり、いろんな活動をする中でその広がりの中でね、その出会いからなんかわかんないけど自分の理想とするこれっていうのが見つかって、安心して託してよかった、間に合った、楽しかった、もう私の人生も思い残すことない、ありがとう、ほなあとよろしく、ほなね言って、あちらの世界に行きたいなと思っています。同じような思いの方とねつながって、いい流れでみんなで一緒に作っていけたらなと思っています。とにかくね子供に障害があってもなくても必要なサポートをしながら、もうね障害ってね遅いか早いかやと思うんですよ。みんなね年を置いていくと目もね、最近私ちょっとね老眼がだいぶ進んできてるんですけど、足腰がね痛くなったりとか、そういうことも絶対生じてくるので、本当いろんなねサポートをみんなでし合いながら、誰がこう支えられる側、支えてもらう側とかではなくって、みんなでね支え合って、で子育てが楽しいって思えるような世の中で、安心して寿命を全うできる世の中の、そういった一助になれたらなと思っています。これからまた10年とりあえずね節目としてまた頑張っていきたいなと思っていますので、ピンときた方は、 お声かけいただければ嬉しいですし、一緒にね活動したりとかコラボでね活動できたらと思っています。はい、では、ジングルを挟んで次のコーナーに参りたいと思います。
夢の種。
ありがとうのコーナー。このコーナーはこの場を借りて感謝の気持ちを伝えるコーナーなのですが、ソラシドが10周年ということで、本当一緒に活動したり支えてくれた方たちには本当に感謝で、言葉ではもう伝えきれないぐらい感謝を持っているんですけれども、そもそもソラシドはある映画の上映会をしたいっていうところから始まったんですね。その映画というのは日本一幸せな従業員を作るホテルアソシア名古屋ターミナルの挑戦という岩崎靖子監督のドキュメンタリー映画なんですね。で、去年の12月、この時期にお亡くなりになった柴田明夫さんというホテルアソシア名古屋ターミナルの総支配人さんが、従業員のことをとても大切にされていて、その一人一人を大切にして信頼して、うつ病でも障害があってもみんながいれば大丈夫っていうことを実現されていて、そうされてきた従業員の方たちが輝いて生き生きと仕事をされることでお客さんも喜ばれて、赤字経営だったのが V 字回復をするというお話なんですけれども、テレビにも取り上げられたりね、本にもなったりした、奇跡のストーリーで、この映画をね見た時に、このことを特別なことにするんじゃなくて、どんな現場でも活用できる大事なことなんだろうなって感じたんですね。こんな学校だったら先生が生き生きして子どもたちが生き生きするだろうし、こんな施設だったら、こんな職場だったら、それぞれの現場で生かせたらあったかい社会になっていくんじゃないかなって思ったから、多くの人にねこの映画を知ってもらいたいし、自分のね身近でもこんな場所が増えてほしいと思って、10年ちょっと前に上映会をやりたいって思ったんですね。で、当時はこの映画はハート・オブ・ミラクルという団体で映画を配給していたんですけれども、私もそこのメンバーだったので、この映画をできた時もスタッフとして参加して、初上映会でもねお手伝いに行ったんです。で、その柴田明夫先生の講演会もあって、もうすごく感動してね、もう映画も感動で、もうそのいろんな思いがあふれて、最後柴田先生とお話しできる機会があって、私喋りながらもうめっちゃ泣いてしまったんですね。そしたら柴田先生が私の肩を叩きながら、いろいろある、いろいろある、わし行ったるから頑張れって言ってくださって、もうその言葉がまた嬉しくて、もうさらにもう号泣してしまうっていうことがあったんです。で、ほんまにね、いろんなご経験をされて、山あり谷ありの、とそういう経験をされている方の心のこもったね、深みのあるね、いろいろあるっていうね、その共感が本当に染みたし、もうわし行ったるからっていうのもね、本当にありがたくって、もう呼ぶ準備します言って約束して、その2年後に、結果としては、クラウドファンディングをして無事柴田先生をお招きすることができて、その上映会の実行委員会が NPO 法人ソラシドになって、設立記念イベントとして上映会と講演会を開催することになったんですね。で、ソラシドにとって原点でもある柴田先生はじめホテルアソシアの方々も、もう本当にね素敵であったかい方ばっかりで、今でもお付き合いがある方もいて心の支えになってくださっていますし、監督の岩崎靖子さんも応援してくださっていて、もう本当にね感謝だなと思っています。その岩崎監督はソラシドの設立記念イベントの時も駆 け付けてくださったし、そしてね、なんとこの番組にも、2026年の1月のゲストとしてお越しくださるということで、本当ねこのご縁がありがたいなと思っています。ソラシドはスタート前から本当にたくさんの方に支えていただいて応援していただいて、なんとか10年やってこれました。関わってくださった皆様、本当に本当にありがとうございます。そしてこれからもどうぞよろしくお願いいたします。ではジングルを挟んでエンディングに入っていきます。なんですけれども、まあ、振り返るとここで話しきれないくらいね、たくさんの方や本当にねいろんな人に支えられて応援して、あ、なんか涙出てきた、どうしよう、ここまで来させてもらえたなって、なんか走馬灯のように思い出されて、もうなんかしみじみしちゃって、ちょっとこう胸がいっぱいになっているんですけれども、うん、本当にありがたいなって思いが溢れて、本当にまあ、ね、子供がまさか自分の子が自閉症だなんて思わなくって、うん、最初はもう本当に戸惑って泣いてばっかりいて、うん、どうしたらいいのかなって、同じようなお母さんどうしてるんかなって思って、でも本当もう路頭に迷うような気持ちで、2000年にその同じような子を持つお母さんと出会いたいって思って、でも自分一人では絶対そういうサークルとかね、当時ね それこそサークル全盛期の頃ですよ、子供の子育てのね、 でも自分ではできないと思ってたけど、その同じような子を持つお母さん、あるお母さんがね、一緒に喋ってて、もう喋るだけですごく楽しくって、楽になれて、わかるわかるみたいなね、そんな中でこんな場所っているよねって言ってくれた一言が、こうどんどん、その私もそう思うと思って、そっからいろんな方にね、どうしたらいいかなって相談していく中で、こうどんどんそれが実現していたっていうことがありました。でそれが今こうやってね NPO となって、で自分がこうやってラジオパーソナリティでね喋ってるっていうことも本当なんか夢みたいで、いろんなことが感謝だなって本当にしみじみしちゃってます。はい、では、最後に告知をさせてください。来年も引き続き J カフェのお手伝いをさせていただきますので、ぜひね気軽におしゃべりしに来てください。医療的ケア児のオンライン座談会も重心キッズ&ユースさんとね、一緒に実施していますし、 NICU 入院中だったり入院していたお子さんの対面交流会もお立ち寄りどころで、つなぐの目さんと一緒に活動しておりますので、こちらも気軽にご参加ください。いずれもインスタやフェイスブックで、告知していますので、 NPO 法人ソラシドで検索してみてください。本日はご縁でつながる一丸神戸スタジオリレークリスマスシーズンを開催しています。次の神戸スタジオメンバーへのバトンは金曜日8時30分のブルーチャンネルの神戸コネクションズ、我らが神戸スタジオオーナーののりさんです。のりさんへの言葉のリレーを送ります。クリスマス気分でエンジョイしてくださいね。のりさんはどんなクリスマスを過ごされるのでしょうかね。まあ、勝手なイメージなんですけど、大勢で賑やかに過ごされそうですね。そんなのりさんに質問ですが、クリスマスプレゼントはどんなものが嬉しいですか。あげるわけじゃないですけど答えてみてください。はい、ソラシド架け橋ラジオ、ソラシドの架け橋ラジオはご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお届けいたしました。この時間のお相手はパーソナリティのサオリンこと福祉の助産師藤尾沙織でした。 それではこの後も素敵な午後をお過ごしください。また来週、今日が25日の場合はもう来年1月1日ですね、1月1日も放送がありますので木曜日12時30分にお会いいたしましょう。最後までお付き合いありがとうございました。今年も本当にありがとうございました。